後半のトークはカラオケじゃないですけどレコードショップのお話をしてみたいと思います。先週トムさんとおしゃべりをしていて60年代の音楽あるいはトムさんが、10歳代だと60年の終わりから失礼70年代の頃の、お話を聞いててレコードショップっていうのが結構ユースカルチャーのセンターみたいなところで、レコードも売るし同じ系の人がやってきてその間で情報交換をしたり、ファッションをこう見合ったりとかファッション系のものも売っていたりとかあるいはジンも売っていてってそういう場所だったという話を伺いました。で逆にじゃあ今のレコードショップってどんなのかなってもうレコードの時代じゃないけれどもそこにあるレコードショップはどんなのかなと思ってちょっと行ってみたんですが、ルタさんレコードショップとか行かれることありますか？
最近はないですね、あんまり。
あ、以前レコードでもルタさんも CD の世代ですよね。
まあ、自分で買うようになった頃にはもう CD でしたね、うん、でもまあ日本にいた頃はまだレコード屋さんというか CD 屋さんが結構あったし、
うん、
まあ大学の頃ですね学校帰りに寄ったりとかはしてました、
うん、私あんまりもちろん私が子供の頃は、レコードの時代だったんでレコードはありましたし、ですけどあんまりレコードショップに行ったことがないし現在だったらますますレコードショップってあんまり行ったことがなかったんですけどでも考えてみたらシャンペーンってレコードショップまだありますよね、
そうなんですね、
うん、結構その小さな町ダウンタウンにしては2つは あるんじゃないかなもっとあるかな、でちょっと気になるお店に行ってみました。エグザイルオンメインストリートというお店ご存知ですか？去年
場所はそうですね場所は見たことありますけども、
うん、古着屋さんと一緒に、くっついて同じスペースの中にあるんですが以前はその古着屋さんというか、もう、ヴィンテージ古着とか書いてあるんですけど、うん、ヴィンテージっていうちょっと高めの古着で5ドルのジーンズじゃなくて15ドルぐらいのジーンズとか20ドルぐらいのジーンズみたいなそういうものが売ってて私だいたい自分の服アメリカに行った時に古着で買うことが多いんですがなのでそちらの古着の方は行ったことがあったんですがレコードショップってなんかマニアックそうで入りにくくってで古着屋さんに入ってもその向かって右が入って向かって右がレコードで左が古着屋さんだとしたら右の方にあんまり行かなかったんですがトムさんの話を聞いてちょっと行ってきました。でエグザイルオンメインストリートという名前なんでメインストリートにあるのかなと思ったらそうではなくって、チェスナッツストリートにあるんですね。でこれは古いあれは駅ビルといった日本的な言い方ですが鉄道の駅だったんですよね元。
そうですね、そうですね。今はそれより北じゃないや、それより南にありますけども、新しいのができる前は。
アムトラック の新しい駅がありますが、その前の駅のビルディングにあります。そのビルディングは何年頃なのかな。なかなかビル自体が面白いんですね。で、そのレコードショップは、なんと切符売り場。元の切符売り場をこう改造したところに切符売り場の、職員さんが中にいらっしゃいますけどその内側のところにレコードがたくさんあったりするんです。でその売り場の窓口のなんかスチールなのかなの窓口の枠がすごくおしゃれっていうかレトロだったり、モダンレトロな感じだったりしてその建物自体が素敵なんですが確かにレコードは、たくさんありました。でポップとかが面白くって手作りのポップとかでトムさんがトムさんと一緒に行ったんですがトムさんああこんな感じって言って60年代こんな感じとか言って何があったかというと T シャツがレコードショップに結構T シャツがぶら下がっていてポスターは貼るところがあんまりないというのもあるんですがポスターがなくてレコードお持ちじゃないですよね龍太さん。
そうですね持っ ってはいないです、まあ、特に
プレイヤーがないですよね、
う
ん、
そうですね。
で私あのレコードのジャケットあんまりだからレコードで気にしてなかったんですけどレコードのジャケットってかっこいいですねなんか、うん、私迷走になりましたけどもあのレコード自体をあのもちろん CD とかに慣れてると大きいしなんか重量なんていうか存在感があってあのジャケットがあの結構、おしゃれだったりあのいろんなあのデザインがあってもちろん CD だってあのデザインされてますけどもその紙がこうしっかりこうデザインされて、そこにあるって結構面白くってちょっとあのジャケット買いをしてしまいましたあのダメだダメだと思いながら 何してるんだろうってこれプレイヤーもないのに あったかなでも買えるかなそんな感じでジャケット買いを、してしまったりあの CD とかあのゲームとかそういったものもあるんですが、うん、で私が確かめたかったのはジンがあるだろうかということを確かめたかったんですね、うん、あのそのトムさんの話の中では、かつてそういうこうレコードショップは情報交換をする場所でもあったし、いろんなジンも置かれていたっていう話をしてました。で今のレコードショップどうなのかあるいは逆にジンライブラリーっていうのがあのこの IMC の中にもありますけども一体ジンってどこに置いてあるんだったら売られたりするのかなっていうのが気になっていたのでちょっとレコードショップをこうそのために探索してきたんですが意外はちゃんとレジの前にあの音楽雑誌いわゆる音楽雑誌と市販の音楽雑誌とともにジンも置かれていてなるほどっていうふうに思いました。なんかちょっと嬉しかったりしてであのお店の人にどんなジン置いてるんですかって言ったらやっぱまあ音楽関係かあと詩とかをこう書いて持ってくる人がいてそういうのが置かれていたりしますっていうのでちょっといくつか買ってきましたけども結構5ドルから10ドルで結構のお値段がするなというんで、うん、まあ当たり前ですけど自分で作って印刷して製本をしていくとまあ結構かかったりしますけども、ね、日本だともうなんか完璧に出来上がったジンがある感じなんですが割と手書きっぽかったりあの手書きとかあるいはあの絵に貼り付けてそれをコピーしてあ閉じただけみたいなあのほのぼのとした映る感じのものがあったりとかそういうのを見て非常に面白かったですね。そこのお店入ったことありますか龍太さん。
入ってみたこと。入ったことはないですね、うん、
あと面白かったのステージがあったんです。
ああ
のなんかステージって言ったんですけどカラオケ用が一人で、うん、あの何人かでちょっと歌えるぐらいの感じのステージがあって、うん、これ何だろうなそのステージがレコードの形をしてるんですね、うん、あの黒いあのレコードそのものじゃないんですけどレコードを模した形で、で黒くてなんかこう黄色いこうの色が塗ってあったりするんですけど、うん、でこれ何かなと 思ってで、まあ、なんかそういうおしゃべりをあのレコードショップのお兄さんと喋ることがあるなんて思わなかったんですがなんか気になるので聞いてみたら、なんか結構ライブしてるみたいなんです、
うん、
であの金曜日にショーがあるからって言ってフライありますかって言ったらあのそこにはその時はなかったんですけどもそういったあのショーをしたりこうイベントができる空間になっていてで天井もすごくアートな絵が描いてあってでそのレコードショップがこのヴィンテージ古着と同じ空間にあるんであのなんかマニアックな人が来るっていうそういう雰囲気ではないいろんなことができそうなあの空間になっていました。で面白いなと思ったのはあのそういった空間がずっと続いてるわけでは多分なくってあの、シャンペーンのもう一つのお店は1970年の終わりから続いてるレコードショップがありますけどもこのお店は多分そういう形ではなくてで一見60年代っぽい感じなんですがトムさんに言わせる と、その60年代か70年代のレコードショップというのは新しいレコードを当たり前なんですけど売ってるのでこんな風に古いレコードがいろいろあるっていうことはなかったむしろこう新しいものがこう入ってきてこの新譜を買いに行ったりとかそういうので 中古ではない、まあ当たり前のことなんですが、うん、60年代のとか70年代のそう、まあ、当時だとカウンターカルチャーですが、今だったらそんな感じではないですけども、そういうスタイルを取りながら、でもこういうレコードショップができたのは、レコードがこう CD に変わって、一旦レコードがなくなったとか主流じゃなくなった後に、もう一度こう中古のレコードショップがこう復活をしてきて、その時にどんなスタイルを取るかというので、割とこうちょっとレトロな感じのスタイルだけど、そういうステージがあったりして、お店をやってるそこのお兄さんもそうですが、30歳代ぐらいで別にレコード世代ではない人たちがいて、でなんかこう新しく古くでも自分たちでアレンジしたこうレコードショップになっているのが面白いなと思いました。なのでちょっとシャンペーンにいらっしゃる方も行ってみてはどうかなと思います。そういうのを見ながら、先週は最後間を過ごしていました。もう一つのレコードショップ行かれたことありますか？
それもないですね。
下はもっと倉庫みたいにドカーンと大きくて、70年代終わりぐらいからあるお店なんですが、うん、そこはCD とかもあるし DVD も売ってますし、で壁にポスターがいっぱい貼ってあって、
うん、
そのなんかそれはそれでまたレコード屋さん、本格的なレコード屋さんという感じでした。で、そちらにはジンはなくて、ちょっと照明も暗い感じで本格的なレコードショップなんですが、でじゃあなんか探さないと面白くないなと思って、探してみたら、トムさんがミュージシャンやってましたけど、ラストジェントルマンっていうバンドを組んでやってたんですが、これがあるかなと思って、L のところをこうダーッと探していたら、しっかりトムさん のレコードがあったりして、うん、でこう開けてみたら80年代のレコードで、若き日のトムさんが映っていたりして、へえ嘘とか言いながら、そんななんか面白いなと思って、だから好きな CD、 例えば70年代80年代の曲があったら、レコード屋さんに行ってジャケットをこう探してみて、あ、こんなジャケットだったんだみたいな、今だったら iTunes とかで、レコード音楽は手に入りますけども、そんな楽しみ方もできるんじゃないかなと思って、ちょっとワクワクしながらレコードショップ巡りをしてみました。たまにはこうちょっとローカルな話もと思ったんですが、行ってみてはどうかなと思います。あときっと古本屋さんも面白いんじゃないかなと思うんですね。
そうですね、うん、あとまあジンの話がありましたけど、
うん、
ローカルなジンとかは古本屋さんでも置いてるところあると思います。やっぱりちょっと趣味的なお店とか、あとはまあチェーンではない完全にローカルなお店とかの方が、地元の人が作ったジンって置いてもらいやすいっていうのも多分あるし、
あ、そうですね、
そうですね、ローカルな人が書いたものってことで古本屋さんとかで売ってることもあると思います、うん、
そうか。じゃあ次回シャンペーンアバナに行った時は古本屋さんをちょっと探検してみようかなと思います。意外となんかマニアックそうなところも入ってみるとオープンだし、いろんな発見があるんじゃないかなと思います。で、この最後の曲なんですが、さっき紹介したレコードショップ、Exile on Main Street、 これって私全然なんでメインストリートじゃないのにこんな名前なんやとかこう考えながらこう検索をしていたら、これ違うんですね。ローリングストーンズの1972年の LP のタイトルを取ってるそうなんです。日本語だったら何だったかな、メインストリートとならず者だったかな、そういうこうタイトルになってますけども、そこから取ってるんだっていうふうに、去年移転した時のザ・ギャゼッティに書いてあったのかな、だそうです。ということで今日の最後の曲は、ローリングストーンズにしたい なと思います。いくつか用意したけど、1曲しかかけですね、すいません、おしゃべりをしすぎてしまいました。じゃあローリングストーンズのスイートバージニア、こちらの方をかけたいと思います。トムさん、ミュージックセブン、プリーズゴー。そろそろお時間ですね。今日セントルイスのリュウタさんとアバナチャンペンのスタジオのトムさんと麦子をつないでおしゃべりをしてきました。はるかなしょうウェブサイトがあります。はるかなしょう .org、 harukanashow.org と検索していただければヒットするかと思います。トークを編集してアップをして、それから写真なんかも添えてありますので、今日のレコードショップの写真もちょっと添えておこうと思いますので、ぜひぜひご覧ください。それでは明日はお天気がいいのかな、ゆっくりと週末を過ごすことができますように。来週もまた遥かなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Abnashampin community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Abnashampin to the media center or the Abnashampin socialist forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Abana. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.